今月の表紙です。11月14、15日に HSR 九州で開催された全日本フォトクロス選手権の様子。選手たちは土を巻き上げながらスピード感と迫力のあるレースを繰り広げた様子が写真に載っています。新しい生活様式、みんなで帰れば当たり前、避難所編です。新型コロナウイルス感染症は1日に2000人以上の新規感染者が出るなど感染が拡大しており、県内でも毎日感染者が出ている状況が続いています。松の令和2年度広報防災訓練は中止となりましたが、10月25日には感染症と自然災害、地震、洪水害などが複合した場合でも適切な避難所開設運営ができるように役場職員で訓練を行いました。写真は発熱者への対応訓練の状況が写されています。訓練は前日の準備を含め約80人の職員により行いました。受付者役と避難者役に分かれた避難所受付業務訓練を行い、発熱者、濃厚接触者、車椅子の人、妊婦などの様々な避難者を想定し、パーテーション、段ボールベッド、避難所用テントなどの感染症対策用品を活用した避難者への対応を確認しました。町内の行政区によっては、役場の訓練に合わせて、行政区嘱託員を中心に、地元消防団や住民と、情報伝達や安否確認の訓練を実施し、地区の防災の再確認を行っているところもあります。実際の災害の際には、地域や災害規模で対応方法は変わってきます。親戚や友人たち、車中避難、避難所などの選択肢がありますので、日頃から避難所や避難経路などの確認を怠らないようにします。森川小学校体育館で実際の避難所を想定した配置で訓練を行いました。避難所での対応です。受付での対応。検温、手指消毒、体調に異常がないかなどの問診を行います。また、ヘルプテックシートに自身の健康状態などの記入をお願いします。発熱者などへの対応。受付時や避難中に発熱などの症状が出た場合は、専用のスペースへの移動が必要ですので、避難所の職員に必ず申し出てください。コロナ禍で災害が起きた場合は、原則自宅で避難、避難勧告、避難指示が出れば避難してください。自宅避難が難しい時は、親戚や友人宅に、2、車中泊、3、避難所があります。あらかじめ登録、新型コロナウイルス接触確認アプリ、COCOA は、新型コロナウイルス感染症の感染者と接触した可能性を数値で受け取ることができるスマートフォンのアプリです。新型コロナウイルス感染症の陽性反応が出た人と1メートル以内、15分以上接触した可能性がある場合、通知があります。接触の記録はプライバシーが守られます。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。避難所での対策です。マスクの着用と手指消毒。避難所内ではマスクを着用し、手洗いや手指消毒をこまめに行ってください。適切な距離の確保です。人と人との間隔はできるだけ2メートル以上空けてください。体調管理。避難所では地震で体調管理をお願いします。体調が悪くなった場合は必ず避難所の職員に申し出てください。 避難所の設備の一部です。段ボールです。段ボールでできた簡易的なベッドです。どちらも5分から10分程度で組み立てることができます。ベッドは床に横になるのが難しい、腰が悪い人や妊婦さんなどが必要とすることや、感染症対策としても飛沫が床に溜まりやすいため導入しています。簡易トイレ。屋内にも設置可能で、四方を囲むことができるトイレです。中にはランプなどを設置します。屋内型避難所用トイレ。これは、発熱者や体調不良者の隔離施設として、または授乳室や応急室としても利用できます。送風機。体育館などの広い施設には換気のため大型の送風機を完備しています。パーテーション。仕切りにより世帯ごとに区切られた空間を作ることができます。感染症対策やプライバシーを守ることができます。発熱などの症状がある場合は、かかりつけ医か最寄りの医療機関に連絡してください。今年の冬は新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行の可能性があります。2つの感染症は発熱など症状が似ていることから症状だけで見分けることが難しく、検査が必要となります。感染患者が相次ぐと医療現場が混乱し、院内感染のリスクも高まります。これまでは、新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合は、県の新型コロナウイルス感染症コールセンターが窓口となっていました。発熱などの症状がある場合は、まず、かかりつけ医や最寄りの医療機関などの身近な医療機関に必ず電話での相談の上受診してください。また、マスク着用や手洗い、手指の消毒、人との距離を保つなど、これまで実施してきた感染予防策は、インフルエンザ対策にも効果的です。感染予防対策の徹底についてのご理解、ご協力をお願いします。発熱などの症状がある場合は、まず、かかりつけ医や最寄りの医療機関へ電話で相談してください。受診が必要な場合は、医療機関の指示に従って受診し、検査が必要な場合は、実施可能な医療機関で検査してください。相談する医療機関がわからない場合、発熱患者専用電話番号で、これは24時間対応となっています。電話0570-096-567、0570-096-567、紹介された医療機関へ電話で相談し、受診が必要な場合には医療機関の指示に従って受診し、検査が必要な場合は実施可能な医療機関で検査してください。お問い合わせは健康保険課健康推進課、電話096-294-1075。未来を作るあなたの一票、大切に。令和3年1月31日日曜日は、大洲町長選挙と大洲町議会議員一般選挙の投票日です。これからの総裁を託す人を決める町にとって大切な選挙です。有権者の皆さんは忘れずに投票しましょう。町では、投票日当日の投票時間が1時間短縮され、午後7時までとなっています。投票にお越しの際には十分ご注意ください。なお、期日前投票については、これまで通りの時間となっています。投票時間は、午前7時から午後7時までとなっています。立候補予定者説明会を開催します。次の通り説明会を開催しますので、立候補予定者の皆さんはお忘れなくご出席ください。大洲町長選挙、 立候補予定者説明会は、日時12月24日木曜日午前10時から、場所、大木プラザ1階、研修室1、2。大津町議会議員一般選挙、立候補予定者説明会は、日時12月24日木曜日午後2時から、場所は大木プラザ1階、ふれあいホール。説明会への参加は、1候補者につき、2人以内での参加をお願いします。説明会へ参加する場合は、認めの印鑑をお持ちください。新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、参加の際は、マスクの着用をお願いします。新型コロナウイルス感染症対策のため、期日前投票所を増設します。投票所に仕事や旅行などにより投票へ行けない人は、町町民交流施設オープステラスで期日前投票をしていただいていましたが、新型コロナウイルス感染症対策のため、町障害学習センター、中央公民館でも期日前投票所を開設します。また、有権者の皆さんが、安心して投票できる、投票所内の衛生管理に努め、投票所入り口での消毒液に設置、投票所内の換気対策、義務従事する職員は、マスク、フェイスシールド、手袋の着用、投票用紙自動交付機による投票用紙の交付、筆記具などの登録を実施します。期日前投票所と不在者投票所です。期間は令和3年1月27日水曜日から1月30日土曜まで。時間、午前8時30分から午後8時まで。場所、町町民交流施設、オフィスプラザ、町障害学習センター、中央公民館となっています。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、投票所にお越しの際は、マスクの着用をお願いします。国道57号、北側復旧ルート通行のお願いです。北側復旧ルートは自動車専用道路となっています。125cc 以下の二輪や自転車、歩行者は通行できません。問い合わせは国土交通省、九州地方整備局、熊本河川国道事務所、道路管理第1課、電話096-382-1111にお問い合わせください。自分のため、家族のために知っておきたい、成年後見制度。成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで、お金の管理や契約などを結ぶ場合に、自分で十分な判断を行うことが難しい人のための権利や財産を守るための制度です。成年後見制度は大きく分けると2つあります。法定後見制度。法定後見制度は、すでに判断能力が低下している場合に利用する制度です。後見、補佐、補助の3つに分かれています。判断能力の程度など、本人の状態に応じた制度を利用します。家庭裁判所が選んだ成年後見人などが、本人の利益を考え、本人を代理して、預貯金の取引や契約を行い、また、本人が契約する際の同意を与えたり、同意がない契約を取り消したりするなど、本人を保護し支援します。任意後見制度。これは、本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ任意後見人受任者を自分自身で決めておく制度です。任意後見人に自分の生活や財産管理に関する事務の代理権を与える契約、任意後見契約を公証人に確定する公正証書により結んでおきます。本人の判断能力が十分でなくなったときに、任意後見契約で決めた自分について、 家庭裁判所が選任する任意公権監督人の監督のもと、任意公権人が本人を指名する。町地域包括支援センター社会福祉士中山誠一さんに気軽にご相談ください。定年貢献制度に関する相談窓口です。土曜日曜祝日を除きます。役場福祉課電話096-293-3510。町法律相談、これは予約が必要。役場住民課電話096-293-3112。リーガルサポート熊本市、熊本市中央区大江4丁目4-30。電話096-364-2889。時間は午前8時45分から午後5時15分までとなっています。熊本家庭裁判所貢献センター、熊本市中央区千葉城の3-31。電話096-206-5091。時間は午前8時30分から午後5時までとなっています。大津町人事行政の運営などの状況を公表します。職員の任免と職員数に関する状況です。1、部門別職員数の状況と主な増減理由。各都市4月1日現在となっています。部門一般行政部門、議会、総務企画、税務、民生、衛生、農林水産、商工、土木。職員数平成31年度、総計157人、令和2年155人。特別行政部門、教育、平成31年42名、令和2年43名。公営事業等会計部門、下水部、工業用水部、国保、介護保険、その他、小計、平成31年、23人、令和2年、23人。合計、職員数は平成31年、222人、令和2年、221人となっています。職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する求職者、派遣職員などを含んでいます。また、臨時職員、非常勤職員、会計年度任用職員は除いています。2、採用職員と退職職員。採用者数 A、16人、退職者数 B、17人。A-B-1。 採用者数は令和2年4月1日付、新規採用者数、退職者数は平成31年4月1日から令和2年3月31日の退職者数。再任用職員を含む。3、年齢別職員構成の状況です。令和2年4月1日現在です。区分、20歳未満、職員数3、20から23歳、21年、24歳から27歳、17年、28歳から32歳、31年、32歳から35歳、29年、36歳から39歳、22名、40歳から43歳、14名、44歳から47歳、25名、48歳から51歳、10名、52歳から55歳、28名、56歳から59歳、12名、60歳以上9名、計221名となっています。職員の勤務時間、その他の勤務条件の状況です。 管職員の勤務状況の状況、標準及び有給休暇取得状況です。開始時間8時30分、終了時間17時15分、平均取得日数 10.8、有給休暇の平均取得日数は平成31年1月1日から12月31日までのものです。職員の休業の状況。1、育児休業の取得承認状況、平成31年です。承認者数、男0、女3人。承認期間、6ヶ月から12ヶ月以内、2人。1年から3年以内、1人。2、介護休暇の取得状況、平成31年です。取得者数、男0、女0。取得期間なし。職員の分限と懲戒処分の状況。分限処分者数及び懲戒処分者数、平成31年度。分限処分者、休職4人、公認1人、懲戒5人、懲戒処分者、減給3人、戒告1人、懲戒4人となっています。分限処分者とは、職員がその職責を十分に果たすことができない場合に行われる処分です。公務能力の維持を目的としてなされます。懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うための処分です。公務における規律と秩序を維持することを目的としてなされます。職員の服務の状況。営利企業等従事制限に関わる許可の状況、平成31年度。その分、営利企業等の従事許可申請、申請件数を、許可件数5、職員の研修の状況、平成31年度。研修開催状況、一般研修、町主催14件、660人、団体主催、6件、52人、専門研修、25件、55人。職員の福祉と利益の保護の状況。平成31年度です。1、公務災害の発生の状況。認定件数、2件。うち公務災害、1件。うち通勤災害、1件。平成31年度に厚生委員会の報告事項です。処分、不利益処分に関する措置の要求状況、件数0。勤務条件に関する措置の要求状況、件数0となっています。職員の給与の状況です。1、人件費と職員給与費の状況。あ、人件費の状況。通会計決算。区分、平成31年度、住民基本台帳人口、令和2年3月31日付、35,162人、歳出額、168億3080万8千円、人件費、18億7102万1千円、人件費率 11.11%、人件費には特別職、省庁など、三役議員、行政府直轄員などに支給される給料、報酬などを含みます。2、職員給与費の状況、通会計決算。区分、平成31年度、職員数 A、214人、給与費、給料、6億7521万9千円、職員手当、1億912万7千円、期末勤勉手当、2億6972万4千円。経費 B、1億547万円。一人当たり給与費、492万6千円。職員数、給与には三役分を含みません。また、職員手当には退職手当を含みません。2、職員の平均給与、給与月額と平均年齢の状況、令和2年4月1日現在です。 一般行政職平均年齢39歳。平均給料月額284,951円。平均給料月額329,193円。技能労務職平均年齢51歳。平均給料月額318,833円。平均給料月額332,255円。給与とは、給料と各種手当、各個扶養手当などを含んだものです。3. 職員の初任給の状況。令和2年4月1日現在。区分。行政職、大卒、大津町、182,200円。県、初任給、188,700円。国、182,200円。高校卒、大津町、初任給、156,000円。県、154,900円。国、156,000円。技能労務職、高校卒、大津町は147,900円。県、157,400円。4. 職員の経験年数別、学歴別、平均給料月額の状況です。令和2年4月1日現在。部分、一般行政職、大学卒、経験年数10年、239,500円。経験年数15年、294,180円。経験年数20年、317,500円。一般行政職高校卒、経験年数10年、221,500円。経験年数15年、266,500円。5. 一般行政職の特別職員数などの条件。令和2年4月1日現在。部分1級。標準的な職務内容は、主事、技師などの職務。職員数45人。構成比 21.2%。2級。特に高度な知識経験などを必要とする業務を行う主事、技師などの職務。職員数51人、構成比 24%。3期、係長3人、主査の職員。職員数43人、構成比 20.2%。4期、主管の職務及びその職務内容などがこれと同程度の職務職員。職員数27人、構成比 12.7%。5期、課長補佐の職務。職員数8人、構成比 3.8%。6級、課長の職務及びその職務内容などはこれと同程度の職の職務。職員数33人、構成比 15.6%。7級、部長の職務及びその職務内容などがこれと同程度の職の職務。職員数5人、構成比 2.4%。この人数には技能労務職を除いています。僕、職員手当の条件。あ、期末手当、勤勉手当。大津町、一人当たり平均支給額は、129,800円、平成31年。平成31年度支給割合、期末手当 2.60 月分、勤勉手当 1.9 月分。加算措置の状況、職制上の段階、職務の級などによる加算、役職加算5%から15%。国、平成31年の支給割合、期末手当 2.60 月分、勤勉手当 1.9 月分。加算措置の状況、職制上の段階、職務の給などによる加算、役職加算5%から20%、管理職加算15%から25%。1、退職手当、令和2年4月1日現在。これは大津町も国も同じ率となっています。支給率、勤続20年、自己都合の場合、1,969月分、 早期退職定年24586学年、勤続25年28039学年、早期退職定年33270学年、勤続35年、自己都合の場合39757学年、早期退職定年47709学年、最高限度額、自己都合、47709学年、早期退職定年、47709学年。その他の加算措置、定年前早期退職特例措置、2% から 45% 加算。不、特殊勤務手当、令和2年4月1日現在。都道、支給実績、平成31年度決算、全特殊3000。支給職員1人当たり平均支給年額、平成31年度決算、全職種、1500年。職員全体に占める手当支給職員の割合は、平成31年度決算で全職種、1.7%。手当の種類は2種類になっています。手当の名称。感染症防疫作業手当。防疫作業に従事する職員。防疫作業。作業に従事した日、日額500円。用地交渉手当。用地交渉に従事する職員。土地の取得など、物件などの保証交渉。業務に従事した日、日額500円となっています。A、時間外勤務手当。支給実績、平成31年度決算。4,949,000円。職員1人当たり平均支給年額、平成31年度決算、267,000円。5。その他の手当、令和2年4月1日現在。手当名、扶養手当、扶養親族のある職員に対して支給、配偶者6,500円。子供1人につき1万円、その他1人につき6500円。これは国の制度と同じです。支給実績31年度決算。2,229,000円。支給職員1人当たり平均支給年額31年度決算。242,077円。住居手当。居住のための住宅を借り受けている職員に対して27,000円以内の支給。国の制度と同じです。支給実績は1,810,006,000円。支給職員1人当たり平均支給年額は287,397円。通勤手当。交通機関を利用する職員に対して運賃額55,000円までを支給。自動車などの交通用具を利用している職員に対して、取り組みに応じて2000円から24,400円を支給。片道2キロ以上。国の制度と同じです。支給実績は769,001,000円。支給職員1人当たり平均支給年額31年度決算は53,783円。管理職手当。管理または監督の地位にある職員、部長、課長、審議員に対して28,200円から42,200円を支給。これは国の制度と異なります。国の制度と異なる内容は、対象役職及び支給額です。支給実績は、31年度決算、14,863,000円。支給職員、一人当たり平均支給年額31年度決算は391,132円となっています。7. 特別職の報酬等の状況です。令和2年4月1日現在。区分、給料、庁長、給料月額747,000円、副庁長593,000円、教育長54万2000円、 期末手当平成31年の支給割合は 2.60月分。報酬、議長33万2千円、副議長27万3千900円、議員24万9千円。期末手当は平成31年の支給割合は 2.60 月分。退職手当、省庁、算定方式は、給料月額 ×5.0× 在職年、支給時期は任期5年。副庁長は給料月額 ×2.9× 在職年、支給時期は任期5年。教育長は給料月額 ×2.4× 在職年、支給時期は任期5年。ワクワク子育て。熊本県子ども医療電話相談、シャープ8000。夜間や休日、子どもの急な病気の相談先に。相談時間、平日19時から翌朝8時まで。土曜日、15時から翌朝8時まで。日曜祝日、8時から翌朝8時まで。無料、相談無料、通話料のみ負担となります。子育てカフェ、月1回無料、予約が必要です。保健師や児童発達の専門家などが対応します。お気軽に。日時12月22日火曜、10時から12時。場所、まちづくり交流センター、協力 NPO 法人ペアレントネットワーク。駐車場は役場もご利用ください。連絡先、役場子育て支援課、電話 096-293-5981 まで。学校での取り組みなどをご紹介。現場を見て教師への憧れが強く、インターンシップ作成記事。今回、学校教育課に就業体験させていただいている朝陽高校の石橋翔平です。実際に働き、働くことの意味や大変さを学んでいます。そこで今回、大津田中学校の池末清先生に話を伺います。現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、班活動の制限など、授業様式が大きく変化していますが、授業の質を下げないように、電子黒板を活用するなど、生徒が少しでも理解できるよう努力や工夫をしています。コロナ禍の状況でも、生徒のことを一番に考える気持ちは決して変わりません。体育祭や文化祭の開催なども、生徒が感染しないように、生徒が楽しめるようにと、常に生徒のことを考えています。私は小学生の頃から教師を目指していました。教師は先生と関わる仕事だけだと思っていましたが、事務的な業務が多いことに驚きました。しかし、すべての業務は最終的に生徒のためになるので頑張ることができています。私は一生懸命が一番かっこええをモットーにして、より生徒に勉強や部活動を一生懸命取り組んでもらっています。生徒には人を応援したり、支えたりすることができる人になってほしい。それは、人に応援され、支えられる人になることと同じことだからです。教師は子ども成長に関わる仕事です。そのため、とても責任があり、やりがいのある仕事だと思いました。私の将来の夢は、中学校の社会科の先生です。今回のインターンシップを通して、
教師になりたいという思いがますます強くなりました。池松先生ありがとうございました。と教養高校石橋翔平君の言葉です。問い合わせ先は役場学校教育課学務係電話096-293-3349です。大津町地域おこし協力隊。地域おこし協力隊の活動を紹介していくコーナーです。今回は、資源の再利用にもなり、使いやすい米袋エコバッグの作成活動について報告します。米袋でエコバッグ。中村製粉に訪問した時に米袋が余っていて、これでエコバッグを作れないかと話があります。私たち地域おこし協力隊も実際に作ってみると、米袋は三層構造になっているため、普通の紙袋より頑丈だと分かりました。また、柄がある袋であれば、柄が正面に来るように調整したり、無地のものは子供と一緒に作ってイラストを描いたりと楽しみながら作ることができます。手先を使うので、ミニテリの教材にもいいのではないかと思い、社会福祉協議会に協力してもらい、福祉施設の皆さんにも体験してもらいました。福祉施設の皆さんにもご協力いただいたエコバッグは、11月3日のドライブスルーイベントでも景品として配布しました。また、12月6日日曜、7日月曜には、このエコバッグのワークショップや、米袋を使った自給食作り体験なども、道の駅で予定しています。頑張ろう、大津。景気回復、大抽選会。新型コロナウイルス感染症対策特別事業、総額200万円の商品券が、一等2万円分の商品券10本、二等1万円分の商品券30本、三等3000円分の商品券500本、抽選日、令和3年1月13日水曜、当選発表はありません。当選者への商品発送をもって発表に変えさせていただきます。商品券利用期間、令和3年2月28日日曜まで。応募方法、2020年12月1日火曜から31日木曜までに、登録店で利用金額1000円ごとに抽選券1枚を配布します。なお、1回の取引につき、抽選券10枚までの配布とします。登録店には目印として、チラシが店頭に添付してあります。抽選券に必要事項を記入の上、12月31日木曜までに登録店に申し込みください。当選者には、当選案内と商品券、商品券の使用ができる店舗一覧表を送付します。一人につき、当選1本とします。ご了承ください。問い合わせ先は、大津町商工会、電話096-293-3421まで。連載、人権シリーズ、輝く人権、町人権啓発福祉センター、凛子さん、開館40周年記念式典の開催、11月7日に町人権啓発福祉センターで、開館40周年記念式典を開催します。開催セレ 物人として、昨年発生した激しい落書き事象に対する思いを発揮、発揮した、アジサイの花が咲く頃にの歌を、職員が披露しました。そして、家入町長の主催者挨拶、桐原町議会議長、中田秀夫、解放同盟王子支部長の来賓祝辞の後、記念講演として、北陸療養所菊池平住園園長の三田誠司さんから、ハンセン病の歴史に学ぶの講話がありました。ハンセン病の歴史を踏まえ、無関心と偏見から差別が生まれるという点が、新型コロナウイルス感染症と重なる人権は終わりのない学びやであると話されます。まち、人権啓発福祉センターの活動について紹介します。人保館は、人権啓発、地域福祉、住民交流の拠点施設として、各種事業を行いながら、人権意識の向上や地域活動の推進に取り組んでいます。今年度は検温設置や消毒などの万全な感染症対策を講じながら、従来通りの地域福祉事業の心配事相談や高齢者一人主体訪問、南杉水地域の高齢者が参加する触れ合いレクリエーションや町内小中学校の児童、生徒、教職員などの現地で学ぶ人権学習会を開催しています。その他にも、ピラティス、フラダンス、木彫りなどの趣味サイクルの活動の場としても利用されています。それからも、ブラック差別をはじめ、あらゆる人権問題の解決に向けた活動を、進めるとともに、地域に開かれたコミュニティセンターとして、町民の皆さんが気軽に利用できるような啓発と交流の場となるよう、活動の充実に努めていきます。写真が載っております。国立療養所菊池平住園園長の三田誠司さんが、ハンセン病について話して、開かっている時期に、解放同盟王子支部長の中田秀夫さんの写真、主催者を挨拶、主催者挨拶をする家入町長の写真、職員が紫陽花の花が咲く頃にを披露している写真が載っております。問い合わせ先は、役が人権推進した人権推進の鍵、電話09293-7920。環境プレス。年末年始のゴミ収集と資料組み取り。12月23日水曜日から25日金曜日まで、ゴミ収集平常通り、資料組み取り平常通り。個人での直接持ち込み。8時30分から17時まで平常通りとなっております。26日土曜、ゴミ収集は休み。資料組み取りは予約が必要です。個人での直接持ち込みは8時半から17時まで、年末特別開放日となっております。27日日曜、ゴミ収集休み、資料組み取りも休みです。個人での直接持ち込みは、8時30分から17時まで、年末特別開放日となっております。28日月曜、ゴミ収集平常通り、資料組み取り、予約が必要です。個人での直接持ち込みは8時30分から17時まで平常通りとなっております。29日火曜、ゴミ収集平常通り、 企業組取りはお休みです。個人での直接の人には8時30分から17時まで年末特別開放日となっております。30日金曜ごみ収集はお休みです。企業組取りもお休みとなっております。個人での直接持ち込みは8時30分から17時まで年末特別開放日となっております。31日木曜日はごみ収集、企業組取り両方ともお休みをやっております。個人での直接持ち込み、燃やしごみ、可燃性粗大ごみは8時30分から17時まで年末特別開放日、資源物、不燃、埋め立て、不燃性粗大ごみはお休みとなっております。令和3年7月1日金曜から3日日曜までごみ収集、企業組取りはお休みです。個人での直接持ち込みもお休みとなっております。4日月曜日から2日水曜日までごみ収集、企業組取り平常通りとなっております。個人での直接持ち込みは8時30分から17時まで平常通りとなっております。なお、燃やすごみ、可燃性粗大ごみは、東部清掃工場、連絡先電話 096-293-5245、資源物、不燃、埋め立て、不燃性粗大ごみは、環境医科センター電話 096-293-1222 まで。注意事項、1、ゴミ収集が休みの期間は絶対にゴミを出さないでください。2、特別開放日は正午から午後1時の間も持ち込み可能です。3、個人で東部製造工場や環境美化センターに持ち込む場合は、時間に余裕を持ってお願いします。また、搬入量に応じて、処分手数料が必要な場合もあります。ゴミカレンダーの最終ページもご参照ください。4、年末に企業組取りを依頼する場合は、12月25日金曜午後5時までに有限会社日野環境電話 096-293-2156 にご連絡ください。5、ごみ搬入車両は4トン車以下に限ります。問い合わせ、役場環境保全課環境保全係、電話 096-293-3113 まで。大津の仕事、大津町企業連絡協議会、多岐国金属工業株式会社、一つから量産までご希望にぴったりの品を作ります。多岐金属工業株式会社は1971年に創業しました。三重県鈴鹿市に本社と工場が2拠点あります。熊本工場と本社では部品など搬送用の台車作りを実施、工場内機械カバーや地震対策等安全用品の製作や設置も行っています。製品の大きさ、形状にぴったり合う専用容器や台車を提供しています。お客様のニーズに対応するとともに、技術、ノウハウを加味した提案型のものづくりを実施しています。鈴鹿の1拠点では、自動洗浄機を置き、 長期保管される製品や、食べやすい製品を選定し、大切に保管する倉庫業務も行っています。時代の流れを捉え、社会に貢献できる技術力、創造力のある企業として、少しでも皆さんのお役に立てるよう努力をしています。代表取締役社長、滝博さんの写真が載っております。企業概要、所在地、福祉郡大津町、富士水、3328番地、業種、輸送用機械器具製造業、従業員数39人、熊本工場10人、事業内容、台車、パレット、機械カバー等、製作施工、連絡先、電話0962931499。町の話題、ようこそ先輩、大津北小学校に行き、9月19日に旧平川町昭和36年度時の古町誠一さんが退職を機に大津北小学校に寄付のため来校されました。小学校時代の思い出、運動場や野山を駆け巡っていた話、学校での教えが人生の基調になったという話が和やかに語られます。平松校長がいただいた寄付金を子どもたちのために大切に役立てたいと話しています。写真があります。大津北町を訪れた古町さんと平松校長の写真。古町さんが小学生の時の写真が載っております。人権擁護の取り組みに尽力。法務大臣監査庁要請式。10月23日、人権擁護委員を2期、6年務めた大下美子さん、けがの退任にあたり、法務大臣からの感謝状と記念品が贈られました。当日は熊本地方法務局、阿蘇大津支局の西木と真理支局長から感謝状が、阿蘇大津人権擁護委員協議会の堀川妙子副会長から記念品が手渡されます。人権擁護委員は人権相談を受けたり、人権の考えを広めたりする活動を行っており、大北さんの後任には10月から緒方喜久子委員が就任しています。感謝状を受賞した大北美子さんの写真が載っております。リンポ館運営事業に大きく貢献。リンポ館運営事業功労者に対する厚生労働大臣表彰。リンポ館運営事業功労者に対する厚生労働大臣表彰を、地区福祉や町人権啓発福祉センターの運営に携わり、町の人権啓発事業に大きく貢献されている高知光雄さんが受賞しました。この表彰は、人保館運営事業に20年以上従事し、引き続き功績がある人を称えるため、5年に一度実施されているものです。受賞された町人権啓発福祉センター指導員の高知光雄さんと、町長の写真が載っています。県代表として北中西が躍動。大津北中学校陸上部全国大会出場。県大会で優勝を果たし、全国中学生陸上競技大会2020の 4×100 メートルリレーに出場を決めた大津北中学校陸上部の激励会が10月14日行われます。10月18日に神奈川県で行われた大会では、決勝戦に進むことはできませんでしたが、町の代表として奮闘しました。新型コロナウイルス感染症の影響で、部活動も思うようにできない中ではありましたが、中学生の頑張りが町に元気を与えてくれました。選手の皆さん、伊吹紀優さん、任瀬一成さん、堀修太さん、太田博人さん、木下ゆめとさん、稲松明弘さん、鴨田隆斗さんと先生の写真が載っております。家庭で過ごす時間を楽しむために、未就学児に図書カードを配布。町では新型ウイルスコロナウイルス感染症で影響を受けた子育て世帯に対し、家庭保育を支援するため、未就学児の保護者に一人当たり3000円分の図書カードを11月に配布します。保護者は、普段は買わないちょっと金額の高い本でしたが、子供が気に入った本を思い切って買いましたと話しています。配布対象は、平成26年4月2日から、令和2年11月1日までに生まれた、令和2年11月1日時点で、町に住民票がある子供です。図書カードを受け取った、石井智代さんと、陣内保育園に通っている、佐保さん親子の写真が載っております。世界と大津をつなげる。国際交流委員就任。11月6日に新しい国際交流委員として、オースティン・ハインラインさんが着任しました。新型コロナウイルス感染症の影響により、予定より来日が遅れてしまいましたが、3度の PCR 検査と2週間の隔離期間を終えて大津町に来ることができました。オースティンさんは今後日本の言葉や文化に触れながら大津町と世界をつなぐ役割を担うために尽力されます。よろしくお願いします。日本の歴史、特に明治時代が大好きです。自由に交流するサロンなども行います。皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。と、新しく国際交流員として確認したオースティン・ハインラインさんの写真も載っております。繰り広げられる迫力満点の熱戦。全日本モトクロス選手権第5戦。11月14日、15日に全日本モトクロス選手権第5戦が HSR 九州で開催しています。新型コロナウイルス感染症の影響により、第2戦、第4戦は中止となってしまいましたが、無事開催することができました。非常に富んだコースで速さと技術を今日この大会には多くの人が訪れました。急カーブで砂ぼこりを巻き上げながら素早い切り替えや地形に沿ったダイナミックなジャンプに観客は釘付けになっていました。ダイナミックなジャンプを見せる総合優勝を果たした山本慶選手の写真が載っております。新庁舎建築レポート、利用者の快適性を目指して。新庁舎の建築では、 ユニバーサルデザインなどの観点から、利用者の使い勝手と解決制限の配慮や教育風に努めています。来場者が通る駐車場から玄関までの通路は、緩やかなスロープとしています。なお、親しく長い車の手は、高齢者は体の不自由な人が雨の日でも濡れずに乗り降りできるよう配慮しています。また、総合受付は、機械台としても兼用可能で、各窓口への案内が比較的に分かりやすい位置となっています。4階以上の防潮席入り口前には、展望ロビーを配置し、あとが眺望できる休憩空間としており、すべての人の利用を考慮しています。新庁舎の完成度は、ただいま 43% です。
オーズインフォメーション。コロナ。締め切りを迎える中心があります。新型コロナウイルスの感染拡大で影響を受ける事業者に支付している給付金で締め切りを迎えるものがありますので、対象となる場合は忘れずに申請ください。持続化給付金、営業自粛などによって時に大きな影響を受ける事業者が事業全般に広く使える給付金です。対象者、昨年の収入から 50% 以上減額になった個人事業者。給付額、個人事業者100万円、昨年1年間の売上から減収分が上限。申請期限、令和3年1月15日金曜。申し込み方法、持続化給付金ホームページから直接申請。家賃支給給付金。5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、次第、家賃・賃料の負担を軽減する給付金を支給します。対象、国の家賃支給給付金を受給した事業者。給付額、申請時の直近1ヶ月における支払い賃料、月額20万円上限の3分の1の3ヶ月分。問い合わせ、役場商業観光課、商業観光係、電話096-293-3115。施設、学校給食センター、煙突のアスベストについて、学校給食センター、ボイラー、排気用の屋外煙突内部に、アスベスト、石綿を含む建材が使用されていることを確認しましたので、10月29日に給食センター周辺と、調理場内のアスベスト濃度測定調査を実施しました。この調査の結果、異常は認められませんでした。現在、アスベスト建材を使用した排気用煙突は、ボイラーと切り離し、排口部の閉鎖措置を取っています。今後、速やかに安全な煙突への切り替えを行います。本件を受けて、その他の煙突を有する町内施設の煙突内水石物についてアスベスト含有の調査を行いましたが、調査の結果、アスベストは検出されませんでした。住民の皆さんにはご心配をおかけしますが、関係法令に従い対応していきますので、ご理解をよろしくお願いします。閉鎖した煙突の写真が載っております。問い合わせ、町学校給食センター、電話 096-293-2504。 保専用場面に誘導され、より簡単にインタックスでの申告ができます。確定申告時期の相談会場は、例年大変混雑します。会場は適切な距離の確保など、様々な感染防止対策を講じますが、より安全なインタックスでの申告もご検討ください。スマホでインタックス。スマホからインタックスで申告するには、次のいずれかの方法が選べます。1. マイナンバーカード方式。マイナンバーカードとマイナンバー読み取り機能を搭載したスマホをお持ちの人は、マイナンバーカードの電子証明書を読み取って、スマホ専用画面から印刷で送信できます。2. ID パスワード方式。事前に税務署で職員と対面による本人確認を行った後に発行される ID とパスワードがあれば、スマホ専用画面からインタックスで送信できます。問い合わせ、敷地、税務署、電話0968252121、自動音声に従い、2を選択。休日当番に、年末年始休日当番に、医療機関名、電話番号、日にの順にお知らせします。大津町、有田病院大津、096-293-5000、12月29日火曜日、12月30日、水曜日。佐藤委員、096-293-2550、12月29日、火曜日。津田内科クリニック、096-293-2050、12月29日、火曜日。竹田区委員、096-293-2521、12月29日火曜日。浪川小児科、096-293-1163、12月29日火曜日、12月30日水曜日。花火作りに096-282-8555、12月29日火曜日。福田委員、096-293-2771、12月29日火曜日。宮本内科委員、096-293-1700、12月29日火曜日。菊陽町、菊陽秋田クリニック、096-232-8333、12月29日火曜、12月30日水曜。菊陽大病院、096-232-1191、12月29日火曜日から1月3日日曜日まで開いております。菊陽レディースクリニック096-213-5656、12月30日水曜日。熊本リハビリテーション病院096-232-3111、12月29日火曜日。谷耳鼻咽喉科アレルギー科096-233-3387、12月29日火曜日。滋賀産婦人科医院096-232-9131、12月29日火曜日。外眼科、 総合12月29日火曜日松本子どもクリニック096-338-896012月29日火曜12月30日水曜宮野小児科096-248-5800勤務地、基準に意味があります。事務補助、業 管理課、社会福祉士、生活支援センター、介護支援専門員、生活支援センター、看護師、生活支援センター、特別支援補助員、看護師、町内小中学校、給食調理員、学校給食センター。申し込み期限、12月15日、火曜日。受付時間、午前9時から午後5時。同日、祝日を受け付けます。申し込み方法、職種を記入の上、履歴書と各種資格証明書、写しを役場長の課に提出してください。任用期間、令和3年1月1日金曜以降から、令和3年3月31日金曜まで、職種により翌年度に再度任用の可能性があります。その他、何日、申し込み者については面接を実施する予定です。2、報酬は職種により月額、日額、時間額となります。3、勤務条件により期末手当が支給されます。任期が6ヶ月以上で週15時間30分以上勤務する場合に支給されます。申し込み問い合わせ、役場総務課、臨時秘書係、電話096-293-311。募集、自衛官を募集します。選挙分、受付期限、無事に読み上げます。陸上自衛隊高等工科学校生徒、一般、受付中、令和3年1月6日水曜日まで、自衛官候補生、年間を通じて行っています。自衛官を目指す人はもちろん、自衛官について興味がある人は気軽に資料請求などでお問い合わせください。詳しくは、大津町担当広報班が説明に伺います。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止により、試験日が変更になる場合があります。問い合わせ、自衛隊熊本地方連絡部、菊池分駐所、電話0968-242-772。募集、大津菊陽水道企業団職員を募集します。試験期限、採用予定人数、無事に、読み上げます。一般人、高等卒業程度、一人程度。詳しくは、ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。申し込み用紙、申し込み用紙は、大津菊陽水道企業団窓口、またはホームページから取得できます。問い合わせ、大津菊陽水道企業団総務課、電話096-293-7802。募集、フォロー、特殊災害的支援対応を案内。本部に、採用予定人数、無事に、読みます。一般人、総務、公務、大学卒業制度、一人制度、高校卒業制度、一人制度。申し込み用紙、受験申し込み用紙、専用料は、大、地区、特殊災害的支援課に用意しています。郵便が送信する場合は、封筒の表に、大、区、特殊災害的職員採用試験申し込み書提出と、手書きし、140円を貼った、宛先名義の返信用封筒、運用サイズが入るものを同封し、大、地区、特殊災害的職員 化へ研究してください。
君の立ち、
国務内容、都市、産業区、日本一、農業用施設の維持管理全般、水調整、工事発注業務などは、一般事務全般、体制など、職務に従事する。本内容、投与資金、適正検査、確認資金、認知資金。見合わせ、大きく、土地改良区、総務課、電話0962936851。暮らしの伝言版。お知らせ。12月19日土曜、支払い窓口を開きます。増税、住宅使用料、保育料、農業集落廃棄使用料などの支払い窓口を開きます。証明書などの発行は行います。日時、12月19日土曜、午前9時から午後4時まで。場所、役場管理庁舎1階、各課窓口。各支払いの問い合わせ、省税、役場税務課管理係、電話0962933117。住宅使用料、役場、住民課、住宅係、電話0962933111。保育料、役場子育て支援課、子育て支援係、電話0962935981。介護保険料、役場介護保険課、介護保険係、電話0962935111。農業集約配信使用料など、役場下水道課管理係、電話0962935611。12月19日土曜日、下水道課への問い合わせは容疑者にご連絡ください。コンビニ、高サービスの運用停止。マイナンバーカードを使い、コンビニなどで住民票などの証明書は取得できる。コンビニ、高サービスがメンテナンス作業により運用を停止します。運用停止日程、12月29日、火曜、令和3年1月3日、日曜の終日。運用再開は令和3年1月4日月曜午前6時30分からです。問い合わせ、役場住民課住民係、電話0962933111。店舗の品質配送、店舗の品質配送などに必要な資金の融資を受けた場合、その利子の6割、融資金の限度額、1000万円を町が補給する制度です。対象となる要件についてはお問い合わせください。利子、補給の期間、融資を受けたから3年間、申請期限、令和3年1月15日金曜、申し込み問い合わせ、役場商業観光課、商業観光係、電話0962933111。調理師業務従事者届けを提出ください。調理師は2年ごとに就業時などに関する届け出が必要です。対象、12月31日現在、調理師免許を有し、県内で調理師業務に従事する人。用紙、設置場所、県ホームページ、県健康づくり推進課、県熊本市の保健所、各区役所、山崎市役所、提出期限、令和3年1月15日金曜。提出先、就業地を を所管する県保健所、小野保健所に入れ、収容地が熊本市の人は、熊本市保健所、収容地が山鹿市の人は、山鹿市役所。問い合わせ、県健康づくり推進課、電話096-333-2252、林業退職金調整課、調剤制度があります。林業退職金調剤制度、臨退法は、事業主の皆さんが従事者に働いた日数に応じて、掛け金となり、調剤証書を調剤手帳に貼り、その従事者が林業界を辞めたときに、臨退法から退職金を支払う、いわば林業界全体の退職金制度です。掛け金は、税法上で法人では、本金、個人企業では、使用経費となります。掛け金の一部を国が免除します。雇用事業主が変わっても、退職金は、企業間に転換して計算されます。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、国立行政法人、林業者、退職金、調査機構、林業退職金、調査事業本部、電話0967312189。林業労働の際は注意しましょう。県内では今年7月末時点で林業の労働災害が14件発生しています。前年と比べて減少しているものの、今後も注意が必要です。自分や周りの人の命を守るため、日頃の作業手順や道具の整備状況などを対策にしましょう。問い合わせ、農政課、農林係、電話096-293-3116。最近診断士を派遣します。目視や地面などで診断する一般診断方法により、住宅の地震に対する強さを診断し、令和2年度で終了。対象、戸建て、木造住宅、他にも要件あり、診断費用、住宅の地面があり、5500円、住宅の地面がない、19,000円。申し込み方法、申し込み書に記入し、持参か郵送で申し込みください。申し込み書は役場、都市計画課、もし浄化センターにでも配布しています。申し込み期限、12月25日金曜、予算のなくなり次第受付を終了します。申し込み、問い合わせ、熊本県建築住宅センター熊本市、電話096-385-0222。農業用アイプラを回収します。使用済みの農業用ビニール、ポリフィルム、肥料袋などを回収します。農作業で出たアイプラは産業廃棄物となり、農家の責任で処理することになりますので、必ず回収にご協力ください。日時、12月22日火曜、小雨結構、北部、午前9時から11時、中部、南部、午後1時から3時、場所、JA 菊池南営業センター、カントリーエレベーター北側。処理料金、1キロあたり 本。配布は2種類で料金が違うため、必ず種類ごとに分別してください。問い合わせ、AA、福祉南営業センター、電話、096-294-1381。
暮らしの伝言版、講演、講座、子供の発達セミナー、無料。健康的な食生活が大事なのは分かっているのに、なぜか続かない。野菜嫌いの子供を叱るけど、そもそも一日にどんな野菜をどれぐらい食べさせればいいのか、分からないなど感じたことはありませんか？なかなか思うようにいかない食生活を楽しく健康的にする方法を紹介します。日時、12月15日、火曜日、午前10時から正午まで。場所、町障害学習センター、2階、中会議室。内容、子供の体を作る食の力。栄養、食品添加物、好き嫌いなど、食に関する Q&A。コース、熊本県立大学地域連携研究推進センター、食育推進プロジェクト、特任講師、本田愛先生。参加料無料。その他、参加者は事前に申し込みください。託児も行っています。また、ドローンを活用し配信しますので、自宅などからの参加もできます。申し込み、問い合わせ、役場福祉課、障害福祉係、電話、096-293-3510。介護予防サポーター講座開催。サポーター養成講座に参加し、自身の健康づくりを行うとともに、地域の皆さんと一緒に、町の介護予防活動に参加してみませんか。対象者、介護予防事業などに興味があり、地域での様々な活動にスタッフと一緒に協力いただける人。受講目標、講座全6回を受講後、介護予防教室や地域での介護予防の取り組みを支援するなど、ボランティア活動を実践していきます。養成講座の日時、予定、全6回、令和3年1月19日、火曜、26日、火曜、2月2日、火曜、9日、火曜、16日、火曜、3月2日、火曜、午後1時30分から3時30分、感染症対策で変更することがあります。場所、老人福祉センター、申し込み期限、令和3年1月12日、火曜日、問い合わせ、町地域包括支援センター電話 096-292-0770 募集熊本障害者芸術展開催障害のある人が制作した作品に制作者の思いを添えて展示します日時12月22日火曜から12月26日土曜日まで午前9時30分から午後6時30分土曜は午前9時30分から午後5時15分会場県立美術館運搬熊本市観覧料無料問い合わせ、熊本ハートウィーク実行委員会、
県障害者支援課内、電話 096-333-2235、 熊本物産フェア開催、例年益城町のグランメッセ熊本で熊本物産フェアが開催されていますが、今年はインターネット販売により実施されます。熊本物産フェアオンラインを検索してください。期間12月25日金曜まで。問い合わせ県商工会連合会、電話 096-325-5161。 道の駅大津イベントのお知らせ、道の駅認定辛いも毎日入荷中です。認定辛いもとは、貯蔵庫で90日以上熟成した甘い大津町特産の辛いものことです。共通トラベルクーポン券、 GoTo イート券、ヨカバイクーポン券使用できます。12月1日火曜から手作りえと着物牛作品展、12月18日金曜から20日日曜までお客様感謝祭。問い合わせ電話 096-294-1600。 プレゼント企画、広報プレゼント係まで、はがきまたはメールに、1、氏名、2、住所、3、電話番号、4、希望するプレゼント名、5、広報大津への意見や感想を記入の上、ご応募ください。A、大津の採れたて野菜を2人、B、ロアット熊本2021カレンダーを3人。応募先、はがき、郵便番号 869-1292、大津町役場。メール、KOHO@TOWN-OZU-KUMAMOTO-JP。 12月25日金曜日午後11時59分着。当選発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。安全安心大津町。熊本県警察シンボルマスコット、ユッピー。ユッピーのワンポイント。年末年始は交通事故が多発傾向にあります。ドライバーも歩行者も互い気をつけましょう。刑法犯、認知件数。令和2年10月集計。区分、大津署。本年累計223、10月中31、前年比マイナス29、1、大津町、本年累計65、10月中14、前年比マイナス27、主な発生犯罪、自転車の盗難や屋内に侵入され現金などが盗まれる盗難事案などが発生しています。交通事故状況、令和2年10月中継。区分、大津署管内、発生件数本年累計148、10月中13、前年比マイナス33、うち大津町累計56、10月中6、前年比マイナス12、 死者数、大津署管内、本年累計2、10月中0、前年比0、うち大津町、累計1、10月中0、前年比プラス1、傷者数、本年累計202、10月中15、前年比マイナス36、うち大津町、累計69、10月中7、前年比マイナス24、死者数は30日以内死亡の場合、消費生活相談窓口強化宣言。大津町では、町民の生命、身体、または財産に危害を及ぼす犯罪の防止を基本理念に定め、安全意識の向上と自主的な地域安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより、町民が安心して暮らせる安全な地域社会の実現を図ることを目的に、様々な取り組みを推進しています。これにより、平成21年度に振り込め詐欺撲滅宣言を行い、町民の皆さんが安心して暮らせるよう、警察および関係機関、団体との連携のもと、振り込め詐欺の撲滅に全力で取り組み、消費生活専門相談員を配置、毎週火曜日に消費生活相談窓口を開設しました。また、大津町振興総合計画において、消費生活の安全強化を掲げており、その目標をいつでも相談できる環境づくりを進め、消費トラブルを未然に防止できているとし、平成29年度から福陽町と西原村、大津町で消費生活相談業務の広域連携協定を結び、大津町では火曜日、金曜日、福陽町では月曜日、木曜日、西原村では水曜日に消費生活相談窓口を利用することが可能となりました。町では町民の消費生活に関する取り組みとして、地方消費者行政推進事業などを活用して整備した消費生活相談窓口の体制を今後も維持・強化し、複雑かつ巧妙化する悪質業者からの消費者被害を未然に防ぐための啓発活動の推進、消費生活相談窓口による相談体制の充実を図ります。大津町長、家入沙央。商品の注文、契約、電話による業者からの案内や訪問販売など、少しでも不安がある場合は、大津町役場、消費生活相談窓口などご相談ください。毎週、月、木曜日は、福陽町。毎週、水曜日は、西原村でも相談を受けることができます。相談時間、午前10時から午後4時まで。大津町消費生活相談窓口。毎週、火曜、金曜日、電話 096-293-3111。 福陽町消費生活相談窓口、毎週月曜、木曜日、電話 096-232-2112。 西原村消費 生活相談窓口、毎週水曜日、電話 096-279-3112、 大津警察署、電話 096-294-0110、 町の相談、12月、新型コロナウイルス感染症の影響で、変更、中止の可能性があります。相談、日時、場所、相談員の順にお呼びします。心配事相談、12月1日、火曜日、13時から16時、老人福祉センター、豊泉日曜、12月7日、月曜日、13時30分から15時30分。人権啓発福祉センター、東照宮。12月8日、火曜日、13時から16時。老人福祉センター、野田敦子。12月15日、火曜日、13時から16時。老人福祉センター、江藤忠一。1月2日、火曜日、13時から16時。老人福祉センター、本田康子。1月12日、火曜日、13時から16時。老人福祉センター、指導俊博。心配事児童相談、12月22日、火曜日、13時から16時、老人福祉センター、樋口のり子。障害者相談、12月7日、月曜日、13時から16時、老人福祉センター、宮崎教一、北村豊子。1月18日、月曜日、13時から16時、老人福祉センター、鎌田悦子、北村豊子。人権啓発福祉センター、電話 096-293-7920。老人福祉センター、電話 096-293-7920。2027。行政相談、12月17日、木曜日、10時から12時、住民相談室、西村和正。法律相談、予約がいるの、12月17、11日、金曜日、10時から12時、住民相談室、熊本県弁護士会、12月25日、金曜日、10時から12時、住民相談室、藤本一郎、年金相談、予約がいります、12月18日、金曜日、10時から15時、住民相談室、年金事務所相談員、役場住民課、電話 096-293-3112。 教育相談、予約がいります。毎週月曜から金曜、8時30分から17時、教育支援センター、教育相談員。教育支援センターの電話 096-293-2231。 物忘れ相談、予約がいります。12月17日木曜日、9時30分から12時、地域包括支援センター会議室、認知症疾患医療センター。 の当番、12月10日木曜日、13時30分から15時30分、住民相談室、南九州税理士会、雇用相談、毎週火曜、金曜、休日の場合は翌平日、9時から17時、障害学習センター主催、雇用相談員、消費生活相談、毎週火曜、金曜、10時から16時、新型コロナウイルス感染症の影響により、電話相談のみといたします。消費生活相談員、火曜、金曜は、大住まい、電話、096-293-3111。月曜、木曜は、副用の電話、096-232-2112。水曜は、西原村、電話、096-279-3111。で、消費生活相談を受けることができます。地域包括支援センター、電話、096-292-0770。お誕生おめでとう。届けた人、赤ちゃんのお名前、住所の順にお読みします。港城和隆、好美さん、木の水、井川健二、レナさん、室、相馬彩、愛理さん、大津、井出博史、歩さん、陣内、小山康平、銀次さん、大津、松久保、隆、とわさん、木の水、山崎祐一、ゆずはさん、注ぎ行事、ゆいはさん、大津、本田和也、千春さん、陣内、大場正也、春樹さん、大津、田中由紀、昌磨さん、大津、松永正樹、リッチさん、陣内、白石俊和、原田さん、木の水、平島聡、東野さん、大津、城光輝、優斗さん、室、山口明、新木さん、大津、和田正之、京香さん、大津、宮地舞、春樹さん、陣内、吉岡匠、鈴香さん、大津、正野光明、広木さん、大津、朝木山梨沙、桃香さん、杉水。お悔やみ申し上げます。死亡者氏名、満年齢、住所の順にお読みします。坂本哲子、86歳、下町。倉光哲也、85歳、大津。川端信子、96歳、大津。古庄夏美、94歳、大津。宮崎芽衣子、90歳、杉水。永田義美、64歳、陣内、中村すみえ、90歳、陣内、倉光松夫、85歳、大津、佐藤天一、97歳、町、中尾桂子、87歳、岩坂、玄川夏子、97歳、 平木屋子、88歳、末期、新海一恵、97歳、大津、上田正義、77歳、池田、北里玲子、85歳、木の道、江藤花子、97歳、岩坂、松岡彩子、97歳、陣内、大田黒厚夫、69歳、池田、上田千代と、95歳、大津、大塚久志、97歳、陣内、中山月見、98歳、西木野、中野定め、96歳、岡松。お誕生お悔やみのコーナーは、希望者のみ、成長略にて、お読みしています。令和2年10月10日から、令和2年11月9日届け出分です。町のカレンダー12月、1日火曜日、町運動公園休園、以下水曜日、実際議セミナー、令和1年12月から令和2年7月生まれ、9時から10時45分受付、子育て健診センター、窓口証明業務延長19時まで、4日金曜日、王子図書館休館、7日月曜日、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、王子図書館休館、障害学習センター休館、8日火曜日、役場手話通訳設置日、町運動公園休園、9日水曜日、7、8ヶ月時研修ブックスタート、令和2年4月から5月生まれ、13時10分から14時15分子育て研究センター、役場窓口証明業務延長19時まで、10日木曜日、税務相談13時30分から15時30分、14日月曜日、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、大津図書館休館、障害学習センター休館、15日火曜日、大津中央公園調整会議、令和3年1月17時30分から子育て研究センター、体育施設等申請受付開始、令和3年1月分、一部需要制限の可能性があります。子どもの発達セミナー、10時から12時、町運動公園休園、16日水曜日、一歳児セミナー、令和1年12月から令和2年7月まで、9時から10時45分受付。子育て研修センター、役場窓口証明業務延長、19時まで、21日月曜日、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、大津図書館休館、障害学習センター休館、22日火曜日、手話通訳設置日、 町運動公園休園。23日水曜日、役場窓口証明業務延長、19時まで。28日、町交流会館休館。歴史文化伝承館休館。大津図書館休館。障害学習センター休館。29日火曜日から令和3年1月2日土曜日まで、図書館、町運動公園、町文化ホール、オークスプラザ、町交流会館、歴史文化伝承館、障害学習センター、子育て研究センターはお休みになります。休日当番員約束、12月。当番員は変更される場合があります。最新情報は、菊池広域連合消防本部指令センター。電話 096-232-9331 でご確認ください。町の人口です。令和2年10月末現在です。人口35,373人、プラス3人。男17,427人、プラス1人。女17,946人、プラス2人。世帯数14,929人。マイナス1世帯。出生29人、死亡32人、転入126人、転出121人。増減は前月比となっています。クローズアップ大津人。犯罪や非行をした人の立ち直りを支える、安心して暮らせる社会づくりを。菊池地区保護司会、大津分会、大津支部、今村惟二さん、矢後川。毎年7月、社会を明るくする運動、強化月間には、JR 肥後大津駅周辺や、町内各所に上り旗を設置して、啓発運動を行います。10月8日には、青少年健全育成薬物乱用防止キャンペーンが行われ、町内の中学校の挨拶運動を行いました。保護司は、犯罪をした人や、非行のある少年の立ち直りを、地域で支えるボランティアだ。今回は、菊池地区保護司会、大津分会、大津支部を代表して、今村惟二さんに話を聞いた。保護司は法務大臣から委嘱を受けた、非常勤の国家公務員である。主に保護観察を受けている人と、面会を行い、指導、助言をすること、刑務所や少年院に入っている人の、指定先の生活環境を調整すること。犯罪を予防するために、啓発活動を行う。青少年の非行、被害防止、全国強化月間である、7月に、毎年行う、社会を明るくする運動や、町内の中学校での挨拶運動や、啓発活動なども、大津町、厚生保護助成会や、大津警察署、各学校などと連携しながら行っている。全国に約4万8000人、町内では13人が活動している。地元からの推薦をきっかけに、15年前に保護司になった今村さん。はじめは知識も少なく、不安でしたが、厚生保護に関する各種研修会や、法観察所のサポートなどもあり、少しずつ自信が持てるようになりました。そして実際に対象者を保つ、自覚と責任が芽生えました。 と当時を振り返り、今の対象者と寄り添うために、常に技術と知識を高める努力をしてたらね。対象者との面接時に、今村さんが大切にしていることがある。それは信頼関係。初めて保護士のことを訪れる対象者は、不安を抱えています。社会福祉は、彼らを見守り、支える、地域社会の温かい心が必要です。と話す今村さん。罪を罪として盗みながら、人を尊重する優しさと強い思いが伝わり、受け持った対象者が、保護観察期間終了後、定職に就いたと風の便りに聞いたときや、パートナーと仲良く歩く姿を見つけたときや、彼らの人生に少しでも役に立てたときに、やりがいを感じますね、と口元を緩ませる。犯罪は許されない。ただ過ちを犯してしまった人が、更生しようとするとき、誰かが手を差し伸べ、地域社会が受け入れることで、大半は捨て許めではないだろう。安心して暮らせる社会を目指す。人と人が手を取り合うように、保護者の皆さんは活動の中から伝えています。次の頃、朝の気温が低く、なかなか布団から出られない季節がやってきました。今年ももう少しで終わってしまいました。新型コロナウイルス感染症の影響は、まだまだ続くようで、初詣など、大勢、人が集まるところには行きにくくなってしまいますね。来年には新型コロナウイルス感染症も行く。例年通りの祭りなどのイベントが開催です。皆さんの笑顔をたくさん掲載できることを